こんばんは。この時間は大学生による選挙啓発番組、京都市大学生のみんな選挙に行こう緊急特番をお送りいたします。この番組は京都市北区選挙管理委員会の協力でラジオミックス京都が制作、ラジオミックス京都と京都三条ラジオカフェでも同時放送を行うものです。この番組は2回シリーズでお送りします。今日は2回目の放送です。本日の担当パーソナリティは龍谷大学の三輪耕作です。よろしくお願いいたします。いよいよ第24回参議院議員通常選挙の直前となりましたが、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられた後、初の国政選挙となりますね。そして若年層の選挙への意識啓発は様々なメディアでも注目されています。ここ京都でも多くの大学生が居住していますが、大学生の選挙への関心が非常に低いと言われています。そこで京都市を放送地域とする京都三条ラジオカフェとラジオミックス京都は、今回京都市大学生のみんな選挙に行こう緊急特番と題して、京都の大学生や若者に少しでも選挙についての関心を持ってもらい、今週日曜日7月10日の参議院議員選挙の投票に行ってもらおうという企画です。それでは本日のゲストを紹介したいと思います。本日は北区明るい選挙推進協議会から、まずは大学生委員のお二人に来ていただいています。では自己紹介お願いします。
はい、佛教大学社会学部の林夏樹と申します。過去に2回選挙に行ったことがあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じく仏教大学から参りました長谷川梨沙と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日は教員アドバイザーの方にもお越しいただいています。それでは自己紹介の方お願いします。
はい、お邪魔しております、立命館大学法学部の教員倉田明と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はお三方をゲストにお迎えして選挙について考えていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まず倉田先生にお伺いしたいんですけども、
はい、
この北区明るい選挙推進協議会というのはなぜ作られた団体なのかというのを教えていただきたいと思います。
名前の通り選挙が明るくなくちゃいけないっていう風な運動を京都市の中でも北区が先頭に立って頑張っているっていう風な組織であります、はいはい、今回はちょうど参議院議員通常選挙の直前っていうタイミングでありますが、今回の選挙のためにっていうよりはむしろ18歳選挙権になって、今後どんな風に若者たちも含めて明るい選挙を盛り立てていけるのか、みんなの参加を明るく考えていくための明るい推進協議会です。
はい、なるほど。今回の選挙だけじゃなくて、今後この18歳選挙権になって若者がどう政治に興味を持つかというところも考えていこうという団体になってますかね。
はい、その意味では特に今回の選挙結果がどうなるのか、はい、誰がどの政党がっていうことではなく、はい、選挙にどれだけ多くの人たちが参加するのか、
はい、
そのことをしっかりと見つめて、はい、今後また新しく明るく考えていかなければならないと、そんな課題をこの推進協議会は抱えていると思います。
はい、ありがとうございます。ではもう早速大学生委員のお二人にも聞いていきたいと思います。今回の選挙で選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたということについて、まず率直にどう思っているかということを、林さんからお伺いできればなと思います。はい、
そうですね、18歳以上に下げられて、はい、その若者が、どのぐらい行くのかっていうのが私は気になりますね。
なるほど、この20歳以上から引き下げられてどういう効果が出るかっていうのに注目されていると。
はい、はい、
長谷川さんいかがでしょうか。
そうですね、18歳以上、まあ、18歳年代の高校生がどんなぐらいいくか、どういうふうに関心を持って、どんなぐらいいくかっていうことに興味も持ってます。
そうですね、やっぱり引き下げられただけではダメですもんね。やっぱり行ってもらわないとということがあると思いますが、最近その、まあ、今回選挙権が18歳以上に引き下げられたというのも、まあ、若者に少しでも関心を持ってもらうという意味もあったと思うんですが、最近やはり政治とか選挙について若者がどうしても興味がないと言われることが多いんですが、林さん、まずなぜ若者は選挙や政治に興味がちょっとないのかなと率直に思われますか。
そうですね、その政治に関わる機会が、少ないのではない、若者を中心に少ないのではないかと私は思います。
なるほど、政治に関わる機会っていうのは具体的にどういうことがあったらいいですかね。
そうですね、その、 候補者の方が、うん、例えば大学でその演説をしてもらうとか、うん、そういった取り組みも必要になるのではないかなって思います、う
ん、長谷川さんはなぜ若者が政治や選挙に興味はないのかなと思われますか？
そうですね、まあ、その特にまず知らないから興味が湧く前提に知らないからっていうことがあると思います、
うんうん、やっぱりその情報とかが足りてないっていうことなんですかね。
そうですね、情報が足りてないっていうのもあるかもしれないですけど、うん、この親の立場の人がこう選挙行きやとか今こういうことが起こってるっていうことを教えてくれる人が少ないっていうのもあると思いますね、
うん、なるほど。やっぱりこう自分の力だけじゃなかなかこう政治のこととかって若者特に分かりづらいっていう面もありますからね。倉田先生は立命館大学とかではそういう活動をされたりはしてるんでしょうか？若者が興味を持つためのような。
まあなかなかうまくいってないのかもしれませんけれども、大学の取り組みっていうものはそれとしてありまして、うん、例えばうちの大学立命館大学では毎年未来を開くようこそ立命館へっていう冊子を全ての学部の新入生にお配りしています、うん、今年度版には新しく18歳選挙権をテーマにした記事も掲載しております、はい、地味ではありますけれどもそんな活動はしております。
はい。で今回倉田先生、立命館大学の付属の高校では、うん、今回18歳以上になったということで高校生も投票権を持つようになったということなんですが、うん、立命館大学の系列の高校では何かそういう啓発活動なんかされたりしているんでしょうか？
京都市の外側宇治市ってことになりますけれども、立命館宇治高等学校のところでは、はい、模擬投票の取り組みを通じて、はい、主権者の意識、はい、有権者になるための準備、社会科の教育の外側にも大きく展開するような形での取り組みが行われています。
はい、はい、例えば高校生もそういう、まあ、大学生以上にそういう知る場っていうのが少ないですからね。やっぱりそういう場を持っていくのは非常に大事かなというふうに思います。はい。で大学生委員のお二人は今4回生ということで、過去にはじゃあ選挙権を行使されたことが一応あるということなんでしょうかね？
はい、
はい、あります、まあ、ということなんですけど、なぜじゃあ何か理由があって選挙には行かれたと思うんですけども、じゃあまず林さんがなぜ選挙に行ったんでしょうかね、その時は。
そうですね、私、一人選挙の票は一人一票あると思うんですけど、はい、私はその一票を選挙に行って行使することで何か変わるのではないかと思って行っています、はい、
なるほど。長谷川さんはどうですか？
そうですね、私は、まあ、自分が社会がこうなってほしいっていう思ってる部分を、まあ、その政党なりその個人なりの人、うん、立候補者なりの人がこういうふうにしたいっていうマニフェストを掲げてたら、はい、まあ、少しでもそうなってほしいっていう思いを持って投票に行ってますね。
はい、なるほど。まあ、僕の話で申し訳ないんですけども、僕がちょうど今回の、まあ、法改正で、まあ、僕はたまたまその早生まれなんですよね。平成9年の1月生まれで、来年の1月に20歳になるので、ちょうど今回の法改正で持っていなかったはずの選挙権を、まあ、持つようになった世代ではあるんですけども、まあ、大体初めての選挙っていうことで、まあ、何をこう見たらいいのかなっていうのがすごく疑問に思ってて、お二人はその選挙に行かれた際に、まあ、どんな点を重視したとか、どういう、情報を取ってきたっていうところは何かありますか、林さんから。
そうですね、私はその自分の関心があることに対して、はい、この候補者はどう考えてるのかっていうのを重視して決めてますね、
はいはい、どういう点に関心を持たれてましたか、選挙の時には。
私はその社会福祉関係に興味を持っておりまして、はいはい、その少子高齢化の日本でどういうふうにやっていくのかっていうのに、
まあ、各々の候補者とか政党の人たちが、まあ、その社会福祉に対してどういう意見を持ってるかっていうところを重視しながら投票されたっていうことですか？
はい、はい、そうですね。
なんかどういう情報とかっていうのはどういうところから取ってきたりしていました？
情報は、大学の図書館に新聞紙が5社ぐらいあるんですけど、うんうん、その新聞を見ながら、各候補者の公約などを見ていますね。
ありがとうございます、長谷川さんいかがでしょうか？選挙に行った際に、はいはい、まあ、どういうところを重視してこう人を選んでいたとか、はい、どういうところから情報を取っていたとかっていうのがあれば教えてください。
はい、そうですね、まあ、どういう人を重視してたかっていうのは具体的にはちょっとあんまり 覚えてないんですけど、はい、そのまあネットやらあの報道テレビの報道 など見て、
はい、
あのいいなと思った人に投票をしに行ったのと、まあ、だから情報を得てたのはネットとかテレビですね、
うん、あ
はい新聞も、はい、
そういうところにやっぱりこうアンテナを張りながら、投票どこに投票しようかなとかこういう人がいいかなっていうのを、まあ、選んでいたと。
そうですね。
あなるほど、はい、まあ、今回あの18歳になってでもこう、まあ、何かこういろんな工夫をいろいろしながらどこの場所も、まあ、若者に行ってもらうために努力をしていると思うんですけども、まあ、学生のお二人から見て、まあ、どういうふうな工夫をしたら、まあ、若者がより選挙に行くのかなというふうに何かアイデアとかがあったら林さんありますか。何か。
そうですね、私の周りでもなかなか政治に興味があるっていう子が少ないので、
はい、
まずはその政治や選挙に興味を持ってもらうことから始めることが大事かなって思います、
は
い、
なるほど。長谷川さんは何かこうしたらっていうのは。そうです
ね、まあ、あの身近な親でも友達でも、まあ、行こうやって言って声かけて、まあ、少しでも行かせようとしてあげるっていうのもありなのかなって思います、
はい、なるほど。倉田先生、何か大人の方の視点から見てこう、うん、若者に投票に行ってもらうためにはこういう視点が大事だっていうところを思ったりするところはありますか。
うん、まあ、選挙につきましては政治っていうものを大きくパッケージとして捉えて、
うん、
政治を網羅的に分かんなきゃっていうふうに、ん、自分でハードルを高くしすぎてしまわないことがすごく大切だと思います、うん、いわゆる大人だって、
うん、
世の中の隅々今後数年っていうのを全て見渡して見通して選挙に足を運んでいるわけではないと思います、
うん、
むしろ自分に身近なところっていうのをお考えになって、うん、自分にしかないその視点から、うん、そんなに大きな負担ではありませんので、うん、一度参加してみるっていう風な気軽な態度、うん、決して不真面目ではないと思います。
うん、なるほど。こう政治とこうでっかく考えてしまうとなかなかこうあ分かんないやと思ってしまって、
はい、
やっぱ敬遠がちになるんですけども、やっぱりこう先ほども林さんが言ってましたが、私は社会福祉に興味があるからっていう、そういう、まあ、一つ一つの小さな視点で見ていって、まあ、この候補者に任せてみようかなとか、この政党がいいかなっていうふうに選ぶのが大事だっていう。
確かにね、人を選ぶ、政党を選ぶっていうのは難しいと思います、うん、つい先々週だと思いますけれども、はい、日本時間では金曜日にございました、
はい、
イギリスの EU 離脱をめぐる国民投票、はい、また昨年の5月には大阪市で大阪都構想の是非をめぐる投票ありました、うんうん、日本国憲法の下では日本の国政に関わってあのような投票、
はい、
難しいという考え方が有力なんですけれども、うん、はい、あのように分かりやすい投票、どちらも大接戦でしたけれども、
はい、
投票率も高かったですよね、はい、それに比べて分かりにくい、だからといって、はい、パッケージで今後数年間で自分が今考えられることすべてに責任を持たなきゃいけないなんていうふうに、
はい、
ハードルを自分で高く高くして選挙に行きにくくしてしまうことはないと思います。
あ、なるほど。もうシンプルに考えてということが大事だということですね。はい、ありがとうございます。で、この北区明るい選挙推進協議会さんがまだ6月に発足したばかりということで、まあ、今回の、結果とかを受けながら、まあ、こう長い目で、選挙と若者というのにも、まあ注目していこうということなんですけども、あの林さんからまず、まあ、今後の活動とかでなんかこういうことがやってみたいとか、なんかこういうことをしたらもっと大学生が興味を持つんじゃないかなって思ってるっていうことがあったら、ぜひ教えていただければなと思います。
そうですね、その大学でも高校のように模擬選挙っていうのをやってみたらどうかなっていうのは思いますね、はいはい、
なるほど。こう、まあ、ちょっと軽いっていうか身近なテーマで一回投票っていうものを体験してみてっていう、
はい、
なるほど。長谷川さん、何かありますでしょうか。
そうですね、私は、まあ、何かしらゼミか何かしらで社会問題について一個、まあ、テーマを挙げて、そのことについてみんなで考えさせるっていう場所を、まあ、いろんなとこで作っていくっていうことが大切だと思います、はい、
もう身近にこういろいろ考えていくっていう機会が、
そうですね、
やっぱ先ほども話にもあったと思うんですけども、やっぱ投票に行かないっていう以前にまず政治がわからないっていうところもあると思うんで、そういうふうにこう身近なところから政治に触れられるっていう視点も大事かなというふうに思いますね。やっぱね、倉田先生は何か 考えていることとかってありますかね、今後、うん、明るい選挙推進協議会がこうなっていったらいいんじゃないかなっていう。
もう基本的にはお二人のご意見に大賛成です、はい、一応アドバイザーなんですけれども、あんまりアドバイスすることがなくって、はい、ちょっとね肩身が狭い感じがするんですけれども、はい、それなりにそれっぽいことを申し上げますと、はい、例えば民主主義の学校としての地方自治っていう言葉、うん、地方自治は民主主義の学校であるっていう言葉を、はい、19世紀から20世紀にかけて活躍したイギリスのジェームズ・ブライスっていう人が唱えたと、はい、これは小中学校高等学校の社会科などでも勉強される事柄ですが、うん、あれは当時の移動手段通信手段限られていたっていう現実の中では、うん、まずは小さな規模コミュニティのところで、うん、民主主義デモクラシーっていうのを実践しようということだったと思うんですね、うん、はい、今むしろ逆じゃないかと思います、はい、国政選挙でも18歳選挙権実現の前には、はい、いわゆるネット選挙、はい、投票はできませんが皆さん SNS でも選挙運動、はい、実際にご自身でなさることができるようになっています、うん、はい、そんな中で学校でも民主主義、うん、学校でも選挙のような取り組みっていうのを進めていく、それによって大きな大きな大変な政治に関わるのではなく、はい、身近な問題を話し合い決めるっていう風な体験も共有していく、うん、そんな共通の体験を持つっていう風なことが、うん、今まさに現実にできるようになってきているんだと思います。
うーん、なるほど。ネット選挙が解禁されたっていうのもなかなかこう、あの大学生のお二人もそう思うんですが、なかなか身近に感じることってないですよね、大学生の視点から見て。ネット選挙が解禁されたと言われても自分たち何したらいいんだろうってやっぱり分からない部分も多いですよね、ネット選挙は。
どうですかね、まあ分かんない、まあでも割と身近にネットでも見れるんやっていうことに関してやったら身近には感じれると思いますね、うんうん、
やっぱこうどんどんどんそういう手法とかも使いながらこう、まあ、お堅いイメージからこう身近なんだよっていうふうに思っていくと、まあ、投票率も上がっていくのかなという気がしましたね、お三方のお話を伺って。はい、で最後にですね、お一方ずつぜひ聞いている高校生大学生の皆さんに一言ずつ言っていただいて締めればなと思ってますんで、まず林さんから一言あったらお願いします。
そうですね、その選挙は、実際その票を入れる時間はその選挙、短時間で済むので、はい、ぜひ気軽に行ってほしいなって思います。
はい、本当にすぐ終わるんです、はい、選挙っていうのは
すぐ終わります
でもフラッと行くような感じで、
はい、はい、そうですね。
長谷川さん、一言何か最後にあれば。
はい、私もは、まあ、選挙ができる地元にいるなら、まあ、親と一緒に友達と一緒にでもいいんで、はい、気軽に行ってくれればいいなって思います、
は
い、
ちょっともうお散歩感覚で、はい、コンビニ行こうかな、ついでに選挙も行こうかなみたいな感じ で、
そうですね、
はい、みんなが気軽に参加できるといいですね。倉田先生、最後に何かあればお願いします。
はい、今でも世界中の国々、選挙をやっている国々の中では、はい、4分の1くらい、はい、50カ国ほどが強制投票っていう制度を用いています。
はい、
正当な理由がないのに選挙投票に行かないと罰金を支払わされる、はい、うん、そんなシステムが実際に採用されている国も少なくありません、うん、そんな中日本では選挙権投票権の行使は権利ということになっています、うん、この権利を皆さんに大切にしていただきたいと思います。
はい、もうせっかく法が変わって持ってた権利ですんで、皆さん生かしていただければいいなというふうに思ってます。はい、もう楽しいお時間でしたが、そろそろエンディングのお時間となりました。本日スタジオにお越しいただいたのは、北区明るい選挙推進協議会大学生委員の佛教大学林夏樹さん、長谷川理沙さん、そして教員アドバイザーの立命館大学法学部教授倉田明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後になりますが、7月10日は参議院議員通常選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時までです。大学生のみんな、初めての選挙となる18歳のあなた、ぜひ選挙に行きましょう。この番組は北区選挙管理委員会の協力でお送りしました。